藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民間信仰のいろいろと石仏をテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます山下武さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。藤沢地名の会の山下でございます。私は道祖神信仰が専門でございまして、藤沢地域の各地を歩きながら道祖神を調べ歩いて212基の道祖神を見つけまして、それを本にして発行させていただきました。本日はその道祖神の話ではなく、道祖神を探しながら歩いてますと、路傍やお寺や神社にいろいろな石仏が祀られておりました。それは藤沢で今でも続いている民間信仰によって祀られた石仏でございました。今日はその民間信仰とその石仏についてご案内させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
いろんなものが私たちの生活の中でありますけれども、結構身近なものだったりしますしね、はい、今月はですね、昔からあるんだけれども、その昔と今をつないでくれるような、そういったものをですねご紹介していただけるということなので、ぜひ皆さんね、今月楽しみに聞いていただきたいと思います。ということで早速なんですけれども、山下さん、最初1週目、今日はですね更新信仰についてご紹介をしていただこうと思うんですが、この言葉意外とちょっと聞いたことはあるんですけれども、はい、どういったじゃあものなのかと聞かれるとなかなか難しいところがありますので、はい、山下さんからですね更新信仰について今日は1週目ご紹介していただけますでしょうか。
はい、わかりました。それでは第1回として更新信仰についてお話しいたします。この更新信仰というのは神仏の尊名ではなくて、干支の名前から取ったユニークな信仰名なんです。更新の項は実感の7番目、かのえ、神は十二支の猿にあたりまして、年月日の数え方で年間に60日ごとに更新の日が回ってきます。その更新の日に皆様集まってお祈りしたりするのが更新信仰ということなんです。藤沢市内を歩いておりますと、更新塔と書かれた石碑がいろんなところに祀られております。あるいはそれと同じように正面金剛という石仏が祀られております。これも更新信仰の仏様の石仏でございます。今日は今でも続いているこの更新信仰のお話をさせていただきたいと思います。更新信仰はですね、藤沢地名の会に高取明様って方がいらっしゃいまして、その方がものすごく詳しい方で、神奈川の各地の更新塔の辞典っていうのを自費で発行されておりまして、それに詳しく書いてあります。文書館とか図書館にも寄贈されていると思いますので、詳しく知りたい方はこの高取さんの神奈川の更新塔をご覧いただけたらと思います。まあ、私はその更新信仰とは何かというのを今日はかいつまんでお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。それじゃあの更新信仰の話に移ります。人間の体内には3匹の虫がいると。でそれが60日旅に回ってくる更新の日に夜中人間の体から出てきまして、天帝、まあ、これは帝釈天とかそういう神様にその人の罪化を悪口を言ってですね、その人の命を奪うというもので、その世は皆様は夜は眠らずに身を慎んで三死の災いを防ぐとあります。この三死というのは、まあ、三匹の虫なんですけど、後で詳しくお話ししたいと思います。そもそもこの更新信仰の御利益とは何だろうということなんですけど、この御利益は五穀豊穣、延命長寿、無病息災、病気平癒、除災無難、子孫繁栄などをお祈りする信仰と言われております。それでは先ほど少しお話ししました その三子虫と言いますけど、その虫の話をですね少ししたいと思います。人間の体には3匹の虫がいると言いましたけど、その1匹は上子。この子という字は都という字の上の天のないのを子と読むそうですけど、上子、上の子という虫がいまして、これは頭部の例えば顔にシワが寄ったり口臭がしたり歯が抜けたり、こういう悪さをするという虫でございます。それから今度は中子、中の子と書きますけど、これはお腹にいて五臓六腑を犯してですね、まあ、あるいは人々が悪い夢を見たり不安を感じたり、こういうことを起こすという虫でございます。で、三匹目がその下子と言いまして、これは足元にいます。この下子のせいで我が身をコントロールできなくなったりとか、そういうことを引き起こすというのがですね、人間の体にいる三子という三匹の虫のことでございます。この虫が更新の日に体から出てきて、天帝にその悪口を告げないように、皆様は夜通しみんなで集まって、この虫が体から出てこないように起きているという信仰でございます。大まかに言いますと、更新信仰というのはそういった信仰でございます。ただこの更新信仰というのは本当に全国にありましてね、先ほど高取さんが神奈川の更新等で書いてらっしゃるように、全国にいろいろ広まっているようで、この高取さんは全国をこの更新等をね探し歩いているということでございます。更新の日に出てくるというのがですね、正面金剛、青い面の金剛と書きまして、正面金剛と言われております。これはなぜ更新の日と結びついたかと言いますと、昔これは天武天皇の御台だったそうですけど、四天王寺の僧豪藩というお坊さんが仏の加護をですね、疫病が流行ってましたので、仏様の加護を祈ってますと、この正面金剛が現れたそうです。何時の姿勢に免じて疫病を払ってやると言って消え去ったと。そしたら疫病は収まったと、こういうことでですね、この豪藩というお坊さんがその監督した日が1月7日で更新の日だったということで、更新信仰と正面金剛が結びついたということでございます。まあ、これで大まかに言いますと、更新信仰というのはそういう信仰なんですけど、今でも続いていると。私は全行の立石に住んでおります。立石にもつい最近まで2つのこの更新信仰の講の集まりがございました。お更新さんと呼んでまして、それこそ60日ごとに開かれておりましたけど、まあ、最近はだんだん皆さん忙しくなったので、このお更新さんの集まりもやめている講もあるようでございますけど、今一つは続いていると思います。私も数年前にこのお更新さんのお当番のうちにですね、どのようなお祭りをするのか押しかけてですね、拝見させていただきました。それで私がお更新さんという集まりにお邪魔させていただきました。そこではですね、10件ほどの立石の旧家の皆様が集まりまして、このお更新の日にですね、皆様で集まって、まあ、夜通しというか夜中の途中まででしたけど、こういった集まりをしております。お邪魔しましたら、掛け軸が正面金剛の掛け軸が祀ってありまして、そこにお酒とか果物とかお菓子とかお供え物がしてあります。それでそのお更新さんに参加する方々は、非常にきれいな布袋にお米5合をお当番の家にお届けに上がります。で、そのお米5合が、まあ、今夜よろしくという手土産のことですね。それでお当番のうちではお料理やらお酒やら、そういうものを用意してですね、皆様で祭壇にお参りした後はですね、もう食事と 皆様のおしゃべりということになってまいりました。ですからそういうのが立石みたいなところで2つも校があるということは、私の聞いた話では全業の町内会でもあったと言いますし、いろいろなところでやはり開かれているようでございます。この校にずっと参加しまして、夜通しやるのかなと思ったら、今はもう12時ごろになりましたら、それではそろそろということでね、解散ので、じゃあ次はどこの当番にしようかということで、阿弥陀くじを引いて次のお当番の家を決めて解散すると。で、先ほどもお話したように、この綺麗な袋にお当番のお家ではお菓子などをお土産としてですね、袋に詰めてお持ち帰りいただくというのがね、この後進の集まりでございました。まあ、そういうことで今日の表題でもございます、藤沢で未だに続いている民間信仰、その一つとして後進信仰をご紹介いたしました。それからそれに登場しました正面今後のお話は次回のお話とさせていただきます。
では1週目、後進信仰についてご紹介していただきました。今でもこうやってまだまだね、信仰がある、その信仰を大切にしているということでお話を伺うことができました。とてもね、身近なお話からスタートとなりましたので、ぜひですね、今月は山田さんのお話を聞きながら、昔から皆さんに親しまれている民間信仰があるということ、そしてそれが今でも続いているということ、大切にしている方たちがいらっしゃるということを皆さん知っていただければと思います。今月は藤沢の民間信仰のいろいろと石仏をテーマにお届けしています。今日は後進信仰についてのご紹介でした。藤沢地名の会の山下武さんでした。今日はありがとうございました。
どうぞまた来週もよろしくお願いいたします。